Verizon. Web Security News。ウェブセキュリティニュース、通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方。
ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
はい、ベライゾンジャパンシニアソリューションズプリンシパルセキュリティの森マークさんです。進行は私、ちぐさです。さあ、マークさん、今回のウェブセキュリティニュース、どんな内容でしょうか。
はい、今回そして次回と、今年最後のゲスト会を行っていきます。
ゲスト会、またまたこのコーナーがやってきたわけですね、
はい、やってきちゃいました。
マークと仲間のここだけの話、せーの、
マーココ。でもやらせないでください、恥ずかしいんで。
マーココのお時間がやってまいりました。嬉しいですね。今回はどんな方に登場いただけるんですか。
はい、今回も2人のゲストに登場してもらいます。1人は日々セキュリティにまつわる業務を行っている方、そしてもう1人は一般企業で特にセキュリティ専門の仕事ではない方。この2人に1つの例として、今の日本企業でのセキュリティの現状と、専門ではない一般ユーザー目線でのセキュリティに関するお話を伺っていけたらなと思っています。
もうちょっと新しいタイプのマーココじゃないですか。
そうなんですよ
ねえ、まあ、いろんな立場の方のお話からどんなことが見えてくるのか楽しみです。この後ご登場いただきます。 Verizon Web Security News。 では早速ゲストをご紹介しましょう。マークさん、お願いします。
はい、まずは株式会社エボルト社長の里見さんです。
里見です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。そして大手製紙グループの部長の、森田さんです。
はい、森田健太郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
お二人とも渋くて素敵な声でいらっしゃいますけど、マークさんと一緒にマーココって言ってる時めちゃめちゃ笑ってました。
本当に恥ずかしいんですよ。
なんかそれもう笑っちゃうくらい仲良しの雰囲気出てますけど、どういうご関係なんですか、はい、お三方は。
もう随分と長い間、いいことも悪いこともしている仲間です。もともともう16年ぐらい2人とは、付き合ってるんですけど、里見社長の方は、仕事でもお付き合いさせていただきながらの、森田さんは、私たちは飲み仲間ということで、でもやはりそういった中でも今の、社会の現状、セキュリティの話だとか仕事の話だとかもするんで、すごく面白い観点からの、今回お話が聞けるかなと思ってお二人を呼びました。
里見さん、最初にマークさんと会った時覚えてます？
あ、もちろん覚えてます。
16年くらい前の、はい、夜の部活動という感じの、
なんか、ね、異業種文化
交流会ですね。
はい、
同い年でいらっしゃるんですね、皆さん。
そうですね、同級生でたまたま出会った時から、
それも初対面の時ってもう記憶にふわっと
ないですね。
ですよね。でも気づいたら友達だったみたいな。じゃ
あ、はい、そんな感じです。
お仲間なんですね。
まあ、結局お酒が入ってる時なんで、まあ、ほぼほぼ覚えてない。
覚えてない。
異業種交流会です。
交流会ですね。いろいろ情報交換もしながらね。はい、ということで今日は、まあ、IT 関係の里見さんと、まあ、そうではない森田さんと、まあ、ちょっと違う視点でいろいろと伺っていきたいと思います。まさにマークと仲間たちという感じですが、はい、順にお話を伺っていきたいと思います。里見さんからじゃあまず伺いたいんですが、会社について。
はい。
改めて株式会社エボルト教えていただけますか。
はい、株式会社エボルトと申しまして、まあ、基本的に業務の、内容としてはインフラの構築、導入構築、コンサルで、導入後のサポートで、ヘルプディスク事業というのもやってまして、 BPO ですね、今ね。で、本人にまつわることなので、昨今ですとそのセキュリティ周りが特に多く問い合わせいただいているっていう、そんな形です。はい、
なぜセキュリティの会社を作ろうと思われたんですか。
そうですね、今でも、まあ、セキュリティだけではないんですけれども、インフラ構築している中で、今そうですね、特にコロナ禍ぐらいからですかね、非常にこう海外から のフィッシングであったりとか、ランサムウェアであったりとかいう被害が近いお客様で発生することが増 増えまして、これは今までの、ワクチン入れとけばいいとかいうことではなくて、根本的に考えなきゃいけないなっていうのがありまして、今そちらセキュリティソリューションは特に力入れてる分野となってます、
はい、本当に特にこの 4,5 年でより力を入れるようになったという感じなんです ね
非常に増えてますね。
サービスの対象っていうとどのような企業になってくるんですか。
これも、やはり意識が変わってきて、今まではその大手さん、まあ、1000名以上とか、あの上場企業さんとかいうところが、内部統制上の IT 統制っていうところでは非常にちゃんとしたこうセキュリティのリテラシーあったんですけども、最近ですともう50名以上からもちょっとこうセキュリティなんとかしたいっていう意識持って、今まではこういうの入れた方がいいですっていうところからのアプローチだったんですけど、向こうからなんとかしたいっていう悩みがあって、そこを解決するっていうところですかね。ですから今は中小さんでもセキュリティの意識上がってきてる感じは見受けられます。全部じゃないですけど、はい、
ちなみに今力入れてらっしゃる製品、セキュリティの製品というと、はい、どんなものになるんでしょうか。
そうですね、うちはマルチベンダーなんで、概念的にはエンドポイント EDR、まあ、あとは出口対策、入り口対策、メールセキュリティですねといったところを、まあ、全般的にいろんな、法人さんのレイヤーによってソリューションがマッチングするんで、ヒアリングしながらご提案してるって感じですね。
ありがとうございます。今森田さんもうなずきながら聞いてらっしゃいましたけど、エンドポイントとか EDR とか、あの出口対策、入り口対策、まあ、レイヤーによって、ソリューションをマッチングみたいなお話とかっていうのは日頃の業務ではあまり聞かない言葉。
そうですね、初めて聞きました。
そうなんですね。うなずきながらも、そうですよね。森田さんはだって今 IT とは全く別の業種にいらっしゃいますから、
そうですね、
まあ、製紙会社ということで、森田さんがお勤めの会社、お話できる範囲で結構ですので詳しく教えていただけますか。
はい、日本の2大製紙メーカー の専門商社になります。グループの商品を中心にですね、紙にまつわる商材を販売している会社になってます。
森田さんは会社ではどんなお仕事をされてるんですか。
主にヘルスケア商品を販売してまして、まあ、例えば大人用の紙おむつですとか、あとは紙にまつわる商材でいうと、例えばトイレットロールとかペーパータオルとか、あとは食品関係でいただいたこうバックヤードで使うような紙で拭くものとかですね、あとはスポーツジムのああいう機械を拭くものとか、まあ、そういった紙全般を扱っている部署になってます。
実はここで一つ面白い話がありまして、私もともと子供の頃昭島に住んでたんですよ。で森田さんは立川に住んでたんですよ、
はい、
で二人ともリトルリーグにいたんですよ。合ってる可能性があるんですよ。
同い年ですもんね。
そうなんですよ。
で、そうなんですよ。でまたさらに私が一番最初にアメリカで入った会社が、森田さんところの製品をアメリカに持ってってコンバタっていう会社だったんですけど、大きな紙のロールをちっちゃい紙のロールにしていたちっちゃい日本の中小企業で私が働いてて、そこでもいろいろ話がつながっていたという、そういうね、
そこの会社の担当をしてまして、だから社長なんかもマークが知ってて、
わー、はい、ご縁があるんですね、やっぱりね、
はい、びっくりしましたね、
本当に生活に密着した製品なんで、私も日頃からお世話になっております
が、ありがとうございます。
でも森田さんは日頃そういう、まあ、商品を扱う中でサイバーセキュリティに関して思うこととか、なんかこう意識したことってありますか。
ほとんどなくて、で会社自体もやはりそういったこうセキュリティの、まあ、教育なんかそんなに積極的にやってないんですよね。年に1回メールが送られてきて、はい、まあ、その e ラーニングみたいな教育をして15分程度で終わるような内容なので、本当にそのセキュリティっていうところに触れる機会があまりないっていうところはありますね。まあ、
通常業務のね、なかなか詳しく触れない部分だと思うんですけど、森田さんの会社ではサイバーセキュリティっていうような部署だったり専任の方っていうのはいらっしゃるんですか。
情報システム部というところで、まあ、管轄してて、まあ、2名程度そのセキュリティ対策の担当はいます、はい、
その2名の方はセキュリティがもう に特化した方、
いや、システム、幅広く、そうですね、システムをやりながら、まあちょっとどちらかというとセキュリティは次、まあ、二の次みたいなところでやってる、
万が一なんかあったら、ね、みたいな感じで、はい、なるほど。理想だと、まあ、その社員の何パーセントくらいだったりとか、何人くらいが理想なんですか、1000人の人というのは。
大体100人いたら2人が望ましい、あの IT 担当としてはですよ、セキュリティ担当とした時にはっていうと、まあ、100人ぐらいだと思う、県に、うん、500ぐらいだとやっぱり、まあ、まあ、2人っておっしゃってましたけど、2人ぐらいでもいいのか、まあ、他に人数がいて兼任しながらというか、まあ、チームで対応するということであればいいかもしれないですけど、あとはその何がシステムで入っていてどう対応しなければいけないのかといったところが構成されてれば、まあ、少人数でもいいかなと思います。
マークさん、あの年に1回くらいメールが全社員に送られてきて、まあ、e ラーニングみたいな形でやるっていう、そのくらいの頻度の、まあ、認知レベルというのはどうですか。
一般的なレベルだというふうに思います、はい、ただ
なるほど、
もしそこに、一つ追加するんであれば、例えば月に1回でもいいからニュースレターみたいなのを送ってくれながらの e ラーニングだとすごく分かりやすくなるかなと思うんですよね。でもやっぱりね、そういった意味では一般的な小さい会社、中小企業での取り組みじゃないかなと思うんですよね。
森田さん、この15分の e ラーニングっていうのは、あの必ず森田さんが知ってる限りでは全員ちゃんと受けてる。
そうですね、あの受けてる受けてないも確認取ってますし、
あ、そうなんですね、
はい、必ず受けるようにということになってますね。
あ、それはなかなか優秀な、どうですかマークさん、里見さん、ちゃんとしっかり
意外それは履歴が取れるようなシステムがあると思うんです、うん、大丈夫だと思います。
あの正直森田さんはこの1年に1回の15分でもちょっと面倒くさいなって思いますか、ま、正直に
周りにこういう方々がいるので、はい、やっぱそのセキュリティとかっていうのはすごく気になってるので、
あ、
まあ
近いところに、ね、
気にしてる方かなと思いますけどね。
じゃあ森田さん自身はあんまりそういうあの e ラーニングとかも、まあ、比較的前向きというか、はい、周りの反応はいかがですか、他の社員の方々っていうのは。
やっぱりこうそんなにこうレベルの高い、まあ、仕事、まあ、精神メーカーなので、まあ、そういったこうなんて言うんでしょう、情報が漏洩してなんかこうすごく影響があるとかっていう業界ではないので、まあ、グループ全体でもそんなにこうセキュリティについては意識が低いっていうイメージはなんとなくありますね。
お、なるほど。いやでも今お話聞いてると、里見さん、マークさん、業種に関係なく意識っていうのは持つべきものですよ。
そうですね、あのやはり漏れてはいけないもの、何かあるのかっていうことを理解してないと何を守るべきかっていうのは分かんないので、うん、森田さんのところも、いやうち神谷だから、うん、まあ分かるんですけど、彼の場合は医療系のお客さんいらっしゃるんで、でそういうところの情報を本当に持ってませんかっていうのは自分がもし営業するときには聞くところですね。
あと営業という立場からの守るものは何かっていうのと、あと経理で何を守らなければいけない、営業は顧客の情報を必ず扱うわけじゃないですか、でそれを守っていく必要がある。いくら自分たちの会社の情報が漏れたとしてもダメージはないけど、やっぱり顧客の情報が漏れると問題になってしまうこともありますんで。
森田さん営業職でいらっしゃいますけれども、まあ、あのやっぱ想像力を働かせると、確かにここの今の目の前の業務の先にはよく考えたらこういう情報があるなとか、ここをたどっていったらここにたどり着くなみたいな、そういう想像力もやっぱり働かせないとサイバーセキュリティに向き合うためにはいけないんですかね。
まあ会社自体がその B2B の仕事がほとんどだったの でこのヘルスケアの事業が立ち上がって B2C、まあ、個人情報を扱うようになったんですけど、まあ、でもその情報の管理なんかも、まあ、会社から指摘されるのはどちらかというとこうアナログで、あの個人情報が入っている紙はその鍵がついている 引き出しに入れるとか、そういったレベルの話なので、だそれが本当にセキュリティになってるのかどうか、で世の中的にもそういうことをしている会社があるのかどうか、まあ、その辺はちょっとこう悩みながらやってるところがあるんですけど、会社的にはまあそれでもあのセキュリティはしているというところで、進んでるところありますよね。
なるほど。いや、リアルなお話ですよこれは、ね、今まさにこう DX 化進んでますけど、まだまだ紙であの保管しているっていう、ね、情報もたくさんあるでしょうし、うん、そういうのもあるっていう会社さんもいらっしゃるでしょうし、いかがですか今 の, あの森田さんのお話お聞きになって、さとみさん。
そうですね、あのデータに載ってなければ確かに漏れにくい、
うん、
あの決してアナログが悪いわけではなくて、セキュリティ観点から言ったら別にそれをそれで鍵かける、うん、それがデータになった瞬間に扱いがね違うんですよっていうところを意識しなくなってしまうので、はい、まあ、今のその企業さんのデータはどう守るべきかっていうところですよね。だからまあ弊社がやってるのなんていうのは、守る、意識せずに守ることと、あのデータ、まあ、事業継続ですよね。BCP っていうところの観点で、このデータなくなったら困りませんかっていうところで の, あの概念、サイバーレジリエンスっていうところで、データの復元までを今提案してるっていう感じです。
まあ、でも介護施設なんかはその、まあ、うちに、まあ、注文が発注が来るんですけど、7割方ファックスなんですよね、まだ。
うわ、そうなんですね。
ファックスで来るので、まあ、その介護施設の現場の方がですね、やっぱり忙しいので業務が、
はい、
やっぱりその紙に書いてもうボタン一つで押すだけというところが一番簡単で発注しやすいというところもあるので、だそのファックスで注文が来るという7割のものをどう管理するか。
ちなみにその介護施設は全国各地ですよ ね, すね、はい、やはり地方が多いですか。でも都内の介護施設でもまだまだファックス。
ファックス、
そうなんですね。いろんなリアルが見えてきてすごく勉強になります。
でも情報セキュリティの観点からすると、やっぱりさっきも鍵かけるっていうのはあのチェックリストに入ってるんですよね。電子的な情報をどういうふうに扱うか、紙媒体の情報をどう扱うか、すごく重要なポイントで、やっぱり鍵かけてるっていうのもあの例えば監査入った時に絶対にあのチェックされるポイントなんで。
そうですね、うん、そうなんですね。いや、あの企業がね社内で取り組み進める中で、まあ、いろんな問題点が見えてきたり、こういうお話ししてる中でリアリティが見えてきたり、大変興味深いお話でしたが、あっという間にマックさん時間が
ね、すぐ時間なくなっちゃいますね。
そうなんですよ。で、はい、時間なくなるだろうって思ってたので、次回もお二人にはお付き合いいただきますんで、はい、里見さん、森田さん、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたか？現場のかなりリアルなセキララのお話を聞けましたね。
本当ですよね。あの実際にこういった話をすることによって、ね、皆様も同じような体験、またさらには同じようにあのセキュリティにこれから携わっていく人たちっていうところを、ね、ちょっと確信がつければなと思って今回2人呼んでるんで、いい話ができたと思います。
はい、次回もそんなお二人にご登場いただいてさらに深掘りしていきます。お楽しみに。そしてオーディの番組ページからメッセージ送っていただけるようになりました。あなたが最近気になったサイバーニュース、今日のね森田さんやさとみさんのお話を聞いて、あ、うちの会社は今こんな感じ、なんかどうしたらいいですか、などなど何でも結構でございます。
お待ちしております。
お待ちしてます。番組ページのメッセージフォームというタグをクリックしてください。さあマークさん、先週、インター FM テイブフロムショーご出演がありましたね。
金曜日、16時半ぐらいにスタートしました。
はい、
それでいろいろまた面白いお話をさせていただいたので、またちょっとねいつものようにあのポッドキャストと違う、お話ができたかなと思うので、あの11月29日まで、ラジコで聞けますので、ぜひお時間があれば聞いてみてください。
はい、タイムフリーでぜひチェックしてください。ウェブセキュリティニュースお届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。